くポッドキャスト始まります。
新年あけましておめでとうございます。
おめでとうございます。
2020年もタックポッドキャストよろしくお願いします。
お願いします。
はい、姫にはまた後ほどねコメントのコーナーから復帰してもらえますか、はい、またじゃあ後ほど。
はい、
本日のオープニングではモバイルの業界の2019年を振り返って、公約を果たしたドコモ、果たせなかった楽天と、スマホは二極化が進む2019年のモバイル業界を振り返るということで、去年のニュースですかね、今のところまだ転がってませんので去年のニュースをさせていただきたいと思います。改めて2019年を振り返ってみますと、携帯電話の料金だとか、まあ、携帯電話のデータ通信料、通話料はねあんまりまあまあみんな気にしてない時代になりましたが、とですね、スマートフォンの端末代というものに大きな注目が集まった1年だったと思います。まあ、このサイトにはですね、2つをまとめるとお金に関することが話題になった1年だったですねと言っています。2020年の 5G、 今年ですね 5G が、まあ、普及してくるというね、出てくるというのに合わせてとか言ってますけど、2019年は全然 5G はね話ありませんでしたんで、まあまあそれはまあそれに合わせて料金も考えてるということは何度も紹介してますけれども、まだちょっとね現実的というかピンとこないなっていうのが私の正直なところなんですよね。まあ、海外ではすでに 5G 端末ね、 5G の対応端末も発売されてるということですが、日本はまあ今年の春以降になるんでしょうね。あ、まあまあそれも楽しみにしたいと思います。4割値下げとかね、一時期言われましたようにですね、携帯電話料金下げなさいという国の指導、総務省の指導もありまして、ドコモがですね分離プランを導入したということですね。これは業界の最大手としてですね、旗振り役としてやったんで、私はドコモなかなかええとこあるなというふうに思った次第ですよね。具体的にはギガ法というネットの方のデータ使い放題のやつと、ギガライト、使った分だけと言われる、まあ、段階的な料金制度って言うていいんですかね、そういうものが発表されました。これこの番組取り上げましたけれども、結構ね分かりやすい料金ということで、まあ、分かりにくい料金もあるんですよ。なんか1000円引きがどうとかそんなあるんですけれども、まあ、そういうのを置いといたとして、このギガホとギガホライトでものすごく分かりやすくなったなっていうのが正直な印象ですんで、これドコモは素晴らしいことやったなと思いますね。さらに昨年の12月27日から、実はこのですね容量、ギガホの30ギガだった容量を60ギガに倍増させてるということもあってですね、これはキャンペーンなんですけどね、まだちょっとキャンペーンいつやめると言うてませんので、なんかこれも効果あるんじゃないかなと思いますね。さらにはですね、去年の12月から Amazon プライムの料金を無料にするとかですね、1年間もですけど無料にするとかですね、あとディズニープラスの料金も無料にするようなキャンペーンもやってるらしい。そっちはちょっと私あんまり知らんかったんですけれども、この先ですね 5G のデータ容量が増えると言いますか、データどんどん使ってくださいよというのの取り込みをすでにやってるんでしょうね。で、今のがドコモの話ですけれども、ドコモが動いた後すぐ動いたのは au ですよね。 au は5月に自分のところの料金プラン発表しまして、今までやってた au ピタッとプランのですね、新 au ピタッとプラン、新つけただけじゃないかっていう感じですけど、に改定しまして、その中で容量無制限の au データマックスプランとかですね、月7ギガまで利用できるゼロレーティング対応の au フラットプラン7プラスなんてをやったそうです。で、これすごいなと思うのは、 au データマックスプランはなんと Netflix の利用料もセットにした au データマックスプラン Netflix パックというのもやり始めたんですよね。これはお得なんじゃないかなと思いますし、誰でも電車で通勤してるんですけれども、大体電車の中で皆さんなんかスマホ見てますけど、まずおっさんですね、私の年のおっさんはゲーム、なんかゲームですよ、なんかね、ええとしたおっさんがようゲームなんかやっとんなと私は思うんですけど、まあまあ私もニュースサイト見てるだけですから大して違いないのかと思いますが、まあ、おっさんはゲーム、そして若者は動画を見てるか漫画を見てるかなんですね。そういう時にこのネットフリックスの料金も一緒、さらにはデータなんぼ使ってもいい、あとゼロレーティングで動画サイトだったらカウントしませんとか、さっきのドコモのギガホの60ギガとかですね、もう素晴らしいことの連続だなと私は思うんですよね。まあ、5G って何度も見てますけど、そういうことを見据えてみんなやってるんでしょうね。ソフトバンクは料金プランで2年 契約そのものを排除しました。その他のところは月々170円までは料金に差をつけていいですよって言われてますんで、2年契約を途中で解約した場合の約金は1000円にした上に、2年契約がないときは170円高くしますというようなやり方でここを乗り切ってるようなんですよね。ドコモの方は D カードお支払い割を新たに入れましたんで、まあ D カード払ってると実に170円安になるんで、まあ、2年縛りなしみたいな感じなんでしょうかね。まあ、ここまで言いましたように MNO の3社はそれぞれが自分たちの役割をしっかり果たして、そしてその料金制度の分かりやすさ、透明化と言っていいんでしょうかね、端末は端末で、データ料金はデータ料金でっていうのに貢献したんですね。でもやっぱりですね、このニュースでも取り上げられてますけれども、公約を果たせなかったのが楽天モバイルですね。 MNO となって華々しくデビューするはずが、結局は今のところなんかたった5000人の無料サポータープログラムっていうのをやって、10月からですね、自分のところのですね計画を楽天の三木谷さんは携帯電話業界のアポロ計画とか言うてですね言うてたんですけれども、まあ、最初からみんなですね基地局の展開は無理やろ、この計画は無理だろうと、あとなんかクラウド化したネットワークがどうとか言うたって、そんなことばっかり言ってたんですけど、携帯電話っていうのは結局皆さんに一番近いところはアンテナがあって、そこから電波出すっていうことが大事ですから、なんぼネットワークをクラウド化したとしてもですよ、最終的に電波出すところがなかったら全くもって皆さんと通信できないわけですから、そこに疑問があったんですけど、案の定ですね、案の定ダメでした。総務省はですねすでに去年の3月7月と8月にも行政指導を行ったんですね。これ3回やって、さらには4回目の行政指導もあったって話はうちの番組でやったね、記憶に新しいところだと思いますね。楽天モバイルね、どんだけの安さでやるのかということで、ね、みんな期待してるんで、私も期待してるんですよ。もしもちゃんと通信ができて、そして M の中では飛び抜けて安いようであればですね、ぜひ私も使いたいと思ってるんですが、だからそれがはっきりしないところがまあ難しいところであるなと思いますね。あとあれですね、ファーウェイの P30 の話と P30 ライトの話ありましたね。アメリカの制裁ですね、米国の商務省の制裁発動で、結局ファーウェイの製品は Google のアプリなんかを使えなくなるということがあったので、MVNO、 各 MVNO の取り扱いをやめたんですね。でもファーウェイの P30 はもうすでに制裁発動前から売ってるもんですから、特に問題なく使えたはずなんですけれども、この先の P40 とかですが、それはどうなってくるのかなっていうのは注目ですよね。はい、どうなるんでしょうか。まあ今までね、こうやって2019年、去年のことを振り返ってみたんですけれども、地域的な問題、まあ、地域的な問題って言ってるのかわからないですけれども、自分たちところがもう独占して加勢してやっているキャリアの事業はドコモ、au、 そしてソフトバンクが自分たちだけでやって、皆さんの便利だようにというふうに考えてやってくれてます。端末の売る方に関して、日本の端末メーカーもう全然元気がないですね、正直。だって話聞くたら、韓国製の端末か中国製の端末、そしてアメリカ製って言ってるんですかね、作ってるのは中国なんでしょうけれども、アメリカの端末の話しか聞かないです。 iPhone だとか Oppoファーウェイ、ASUS、まあそんな感じですね。ギャラクシーも話時々聞きますかね。まあそんな感じですよね。今年はぜひですね、日本の端末メーカーも頑張ってもらいたいんですけど、まあね、端末に関してはね、もうグローバル端末ばっかりで、どこの国で作ったもんであろうが、どこの国が開発したもんであろうが、使いやすいことが一番で。だけどもね、もし Android 買うんだったら、OPPO とかですね、そんなのを買おうかなと思ってるぐらいですから、そこは、面白い端末を出してくれるのをね、期待したいと思いますよね。というわけでですね、年は明けましたけども、2019年のモバイル業界を振り返ってみました。今年はですね 5G 元年と言われていますので、 5G に対応する端末も出てくるでしょうし、 5G で新しいことができる可能性もあります。2020年のモバイル業界も注目していきましょう。それではタックポッドキャスト2第76回始まります。 公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年12月28日10時32分にリツイートした記事です。ロシアインターネットから自国切り離し実験に成功、シネットジャパンからの記事です。これはですね、ロシア政府が去年の年末の12月23日にロシアのインターネットの自分たちのネットワークを世界のネットワークから切り離すための一連の試験をやって成功したということを発表したそうです。でっかいイントラネットっていうことになりますよね。ロシアでこれは国内インターネットインフラでルネットっていうんですかね、 RUNET、 ロネットかルネットっていうものをやってるようです。これはグローバルな DNS だとか外部インターネットにアクセスすることなく、それがこれ今の自分たちの ルネットですか、これが動くかどうかやったそうなんですけれども、いやすごいですね。数日かけて実施されたそうなんですが、まあ、ロシアの政府機関、政府機関はそうでしょうね、全国のインターネットサービスプロバイダー ISP ですね、そしてそのロシアのインターネット企業が参加したそうです。いや怖いな。これはロシアがもしサイバー攻撃とか受けた場合ですね、政府が切り離すということを前提に考えた実験なんでしょうけれども、なんかそれだけではないような気がしてしょうがないんですよね。まあ、どう言うたらいいんですかね、そのもし自国民のやってることで何か外部のインターネットと切り離したいことがあればやるっていうことになるのかなと思いますよね。アラブの春とかでもありましたよね、インターネット遮断されたのでアドホックでっていうことですが、ロシアも大陸国ですから、日本みたいに海で他の国と隔てられてるわけじゃありませんので、アドホックでつなごうと思ったら簡単ですよね。電波に国境はありませんから、でもそれはできんことないんだろうなと思いながらちょっとこの話を読んでたんですけどね。ロシア政府はこの試験の技術的詳細や具体的な構成については何も明らかにしていないと。ただ他国から悪意あるサイバー攻撃をシミュレーションするシナリオなど複数の切断シナリオを試験したというふうに言ってるそうなんですね。今回の実験はですね、ロシアは実は夢だったらしくて、ずっと何年間も計画してたそうなんですが、法的整備が間に合っていなかったので、その法的整備をロシア国内法ですね、間に合わせてそのようにしたそうなんです。まあ、DNS とかそんなんも自国内であって、外の国の頼らなくても自分のところで DNS が引けたりとかするということもまああるんで、それも大事だとは思うんですけどね。これっていうことはですよ、バックボーンと言えるのかどうかわからないんですけれども、世界のインターネットで口は一つだけにしろとか、そんなんがあるんですかね。中国なんかはですね、もうそんなことをやって、政府の方で全てのトラフィックを監視しとってっていうのをやってるって、金の盾ですかね、いうふうに聞いてますけれども、そんなことをロシアもやっているんですかね。ロシアの方はまあちょっとその中国の監視、ネットワークの監視とはちょっと違うとは思うんですけれども、それでも自国のネットワークを外からまあ切り離すということは、自国の情報を外に出さないということにもつながりかねませんので、なんかちょっと違和感を覚えるという感じなんですよね。まあね、今のインターネットの時代ですけれども、昔は例えば無線通信なんかで短波のね、よその国まで届くような電波を日本でもね、民間人が使うのは禁止だとかって言われた時代もありましたので、やはりこの情報統制には通信の遮断、通信の制限、検閲っていうことが有効だというのは、やり方が、通信の手段が変わったとしてもその通りなんだなというふうに思いますね。いや日本だったらこんなことできますかね。まあ、法的整備もダメでしょうし、政府機関、それ以外でも学術研究機関とかいろんなところが独自で自分のところのネットワークを外に出すっていう技術を持ってますし、実際までそういう回線もあるでしょうから、ロシアほどはうまくいかないのかなと思いますよね。ロシアが自分の国のインターネット、世界のネットワークから切り離すことに成功したという話、今後この話がどのように展開していくのか見守っていきたいなと思います。2019年12月28日18時1分にリツイートした記事です。 NEC と広島電鉄、1日乗車券をデジタル化、広島エリアの MAAS マースですかね、実装に向けた第一弾、シネットジャパンからの記事です。広島電鉄、広電ですよ、広電、広島の市内電車とか言われてますよね、路面電車です。広島駅から神谷町とか、その原爆ドームとか、ずっとそういうところにメインの通りがあって、そこから支線がピピッと出とって、さらには今度は専用軌道を通って 宮島まで行くというようなことをやっている広島電鉄広電ですけれども、この広電が1日乗車券だとかフリー乗車券というのをデジタル化するというふうに発表したそうです。だけども広電は乗ったことありますし、その広電の1日券っていうのもね買って乗ったことありますけれども、これをデジタル化するというのはなんかすごいなとは思うんですけど、広電ってねでもね結構そういうのは進んでると言っていいのかわからないですけれども、早くから行こうかですか、広島ではパスピーでしたっけ、ちょっと思い出せない、とにかく IC カード、交通系 IC カードでこの電車に乗ることが可能だったんですね。そういう意味ではこの一日乗車券がモバイル化されたというのはちょっとも思ったより遅かったかなとは思いますよね。このモバイル乗車券はウェブブラウザー上で購入や表示が可能で、スマホアプリのインストールは不要ですよということです。同じ専用端末を使うようなサービスよくありますけれども、その専用端末を使うんじゃなくって、あくまでもウェブ上でやってブラウザー上で提示することもできるという感じみたいですよね。乗車券は事前の購入が可能と、複数も一括購入対応しますと、利用時はスマホの提示で乗車可能で、回数制限がある一部の施設では施設に QR コードを提示して読み取ってもらったりとかいうのをやるそうです。まあ、ウェブブラウザーベースになることで不正利用防止機能の搭載や紙の乗車券では実現できないから24時間など時間制乗車券に対応できるということですね。あ、なるほどね。まあ、確かにユーレールの72時間でしたっけ48時間でしたっけちょっと忘れたけど、あのね回数券というか一日乗車券が便利だとちょっと話したことあるかもしれませんが、それと同じですね。いわゆる日付で1日乗車券ではなくって24時間乗車券ということですから、広島にまあビジネスで夕方に着いて前の日ちょっと取引先と懇親会やって次の日朝から会議してっていう時、1日乗車券2枚じゃなくて1枚でいいっていうことですから、これは画期的な話なんでしょうね。まあ、第1弾としてはスマホのモバイル乗車券と広電のデータ基盤をネットワークで結ぶと、第2弾としてはそれにプラスして経路検索だとかオンデマンド交通としてはシェアサイクルなんかも紐付けして使えるようにするということで、まさに MaaS ですか、これの王道という感じがしますよね。まあ、なんで NEC なのかなと思いながら話は聞いてるんですけれども、このモバイル乗車券は今年の3月からサービス提供開始ですから、ちょっとなんか乗ってみたいなと思いますよね。長男が収録の邪魔にしに来ました。長男は広電乗れないですけどね、自分では、はい、お値段も600円ということで、そのままのお値段を踏まえるようですし、アプリもいらんということで、これはかなりのお買い得といいますか、お得なやり方だなと思いますね。特急券なんかでね、よくこのブラウザーで買ってブラウザーで表示すれば終わりというのよくありますが、一日乗車券でこれっていうのは結構珍しいのかなと思いますんでね。広電の一日乗車券、でもこれは次の時代としてはあれですか、入り口と出口に読み取り機があってそこに QR コードかざしてピッピッとやる時代も来るんでしょうね。まあその前に乗務員さんが見てやるっていうこと、しかも均一料金なんでこれはできるのかなとちょっと今思いました。そういうわけで広電のこのデジタル一日乗車券、広島に行った際にはぜひ使ってみたいなと思います。2019年12月29日20時46分にリツイートした記事です。放送同時配信は NHK の野望なのか、 IT メディアニュースからの記事です。昨年の5月の改正放送法によりまして、 NHK はテレビ番組の常時同時ネット配信が法的にまあ準備できるというか、いつでもできるような状態になりました。これに対して民放は NHK を脅威とみなして牽制する構えなんですけれども、まあ、いつも、ね、NHK が新しいことするときは民放はそんな感じですから、それは別に、まあ、そんなに大したことはないのかなと思うんですね。 NHK ではすでにインターネット活用業務について、そのインターネット活用業務実施基準っていうのを案を発表してます。業務全体の見直し、受信料のあり方の見直し、ガバナンス改善、インターネット活用業務、この4つのポイントを改善点として総務省からすでにもうね言われているということなんですが、まあ、一応ですね行政指導ということになるんでしょうけれども、これを踏まえてというか、これをしっかりやらないとネットワークへの同時送信はダメだよっていうふうに総務省は言ってるみたいですね。まあ監督省庁ですからね、かなり強気に出てると思いますね。 NHK は この収支悪化を懸念しているという報道もあるんですけれども、まあどうでしょうか、まあ、NHK がね収支悪化しようかどうしようか、まあ、別に国としては全然関係ないというふうに思いますんで、別に総務省のこの指導は収支の悪化ではなくって、ちゃんとした放送ができるようにという指導なんだろうなと大同自身は思っています。常時同時配信にはまずは50億円の初期投資、そして年間50億円の維持経費がかかるそうなんですけれども、皆さんもご存知だと思いますが、 NHK は全国の放送局ですね、いろんなところにありますが、実は7つの拠点というのがあって、その7つの拠点でそれぞれ別の番組は、例えば全国ニュースの後地方のニュースが流れたりするじゃないですか、安南の拠点がということです。まあでも各都道府県に局があって、さらに地方のニュースの、さらに地方のニュースの場合は自分のところやってると思いますが、まあ、7つに再編といいますか、今の大まかに分かれている7つのエリアでそれぞれ配信サーバーを置くそうです。さらには首都圏用も置くらしいんで、これ8個のサーバーになるんですが、これ年間50億円でできるんだったら、まあ、いいのかなと思いますけど、どうやってこの収入っていうんですか、これを NHK はカバーしていくのかというのが大変不透明なのでよく分からないんですよね。多分ですけれども、同時配信を視聴する際には NHK の受信料払ってる人に多分 ID とパスワードでも配ってくれると思うんですよね。それでログインするでしょうけれども、でもこれ一家に1 ID なんですか、うん、だって今でもうちでもそうですけれども、NHK の受信料金って1台なんぼとか1人なんぼじゃなくって、一家に1契約っていう感じでやってますけれども、ネット配信になったら家族分というかね、それみんなもらわないと困りますから、 NHK はどうするんですかね。これもしかして NHK は家族の情報、今何人おるんですかご家族はっていう情報まで集め、それで今度引っ越しの際とかその情報をもとにですね、ちゃんと料金払ってくださいよとか言うんじゃないかなと思ってね、ちょっと怖くなってきてますね。ちょっと見方を変えますと、民放はこの同時配信に消極的です。あんまりやりたくないと思ってるんですけども、それはネットからは収益性が見込めないということだそうです。今ねテレビを熱心に見る層は、まあ、高齢者だけって言われてますよね。私もほとんどテレビ見ませんから、高齢者はネット利用率が低いので同時配信したところであまり関係ねえじゃんということですよね。これをうまく NHK が若年層だとか、それから中年層、30代の中年層にかけてですね、顧客を発掘してくれれば、まあ、民放もね参入してくるのかなと思いますよね。どうなるんでしょう、民放も NHK も、まあ、NHK はやること確実ですけれども、ネット同時配信の時代が来るんでしょうかね。というふうに言うてたところ、ちょっといろいろ調べとった面白いニュースがまた引っかかりましてですね、実は NHK のネット同時配信で PC やスマホからの受信料負担は不要と総務省がコメントしているそうなんです。これは去年の12月24日にNHK のテレビ放送インターネット同時配信などを定める NHK インターネット活用業務実施基準、先のやつですね、の変更について総務省の考え方などを言ったということで、そこでネット同時配信によりスマートフォンや PC など所有者が新たに受信料を負担する必要がないということを言ってるそうです。ってことは新たにですからね、すでに払ってる人がっていうことですから、これはちょっと間違いないようにしてくださいね。それとさっきの経営のスリム化の話は、現在衛星放送は BS1、BS プレミアム、BS4K、BS8K というのがあるんですが、これは3波、3つの波に整理しなさいよというふうに言われているんですよね。 4K、8K 残すでしょうからね、今の BS1 と BS プレミアムに統合しちゃうんですかね。もともとはね BS1、2プレミアムの3つやったのをね2つに絞ったの、またそのいっぱいチャンネル持っててもしゃあないし、ネット同時配信するやったらそんな感じでしょう。まあそういうわけで、このねNHK のネット同時配信じゃない、NHK ずっと狙ってたことですからね、この先ねどういう風に伸びていくのかね、楽しみにしていきたいなと思います。2019年12月26日19時49分にリツイートした記事です。神奈川県庁転売のハードディスクドライブ全て回収、富士通リースとブロードリンクに指名手証、 IT メディアニュースからの記事です。すでに何度かこの番組で取り上げましたが、神奈川県庁が使ってましたファイルサーバー用のハードディスクドライブが転売され、個人情報含むデータが流出した問題で、昨年の12月21日転売された18台のハードディスクドライブを全て回収したと神奈川県庁が発表したそうです。うちのニュースで取り上げた時は9台は回収したけど、残り9台はどこ行ったかわからんって言ってたんですが、どうにか回収できたということで、これ良かったですよね。 まあ、同じ話に何度も出てますけれども、神奈川県庁が富士通リースからレンタルしたファイルサーバーのハードディスクを交換する際に、古いハードディスクの処分を担当した会社のブロードリンクという会社の従業員がハードディスクを破壊せずですね、持ち出してネットオークションで転売しとった、まあ、ひどい話だったということなんですが、見つかってよかったですよね。どうなんでしょう、やっぱりここでハードディスクドライブの消去したり破壊したりする物理的なもん、まあ、それもソフトウェア的なもんっていうのも流行ってくるのかもしれないですよね。でも皆さんも経験あると思うんですけれども、ハードディスク使える状況で中身を消してさらに上書きするっていうのをやるとすごい時間がかかるんですよね。なので使えるようにしてやるのには限界は、まあ限界ないんでしょうけども、8回書き込みとかやったら結構時間かかりますからね。そういう意味ではもう壊すのが前提であれば、電子レンジのお化けみたいなところに入れて、ね、電磁波バーンとかけてデータを破壊した上にドリル でディスクにバンバンバーンと、はい、ね、何個ぐらい穴開けたんですか、 2,3 個穴開けたらですね、 CD になんかなんですか、ハサミ入れたら使えなくなると、クレジットカードにハサミ入れたら使えなくなるというのと一緒で、そういう風にするっていうことが望ましいのかなとは思いますよね。まあ、この問題以降ですね、多分観光庁でハードディスクの交換する時のデータの消去とかっていうのは総務省あたりに指導されてですね、ちゃんと浮気して使えない状態にしてから業者に引き取らせなさいとかっていうことになるんでしょうけど、まあ、これも本末転倒っちゃ本末転倒ですもんね。一時期シュレッダーを会社でかけるの大変でしょうから、シュレッダー業者っていうのがおって、それが見ませんよとったけど、やっぱりそれもちゃんと処理せず紙が出回ったところのがあって、観光庁なんかはねものすごいでかいの使ってるでしょ、あの桜を見る会で話題になったシュレッダーですか、合同庁舎のシュレッダーなんかもうすげえでかいやつらしいですもんね、バーッと取り込んだらできるっていうんですね。そうなってくるとやっぱりその予約したりするっていう手間も出てきますしね、今のねハードディスクぶっ壊す機械だってそんなん出てきますから、まあ、そうなるとこんな仕事の効率化が進まないっていうことで、まあ、外注に出した方がいいやろってことですよね。まあ、それが元で外注出してたんですけど、外注業者がとっても悪いことをした、外注業者が悪いことじゃないですね、外注業者の一従業員が悪いことをしていたということなんでしょう。というわけでハードディスクですね、神奈川県庁から流出したもの全て戻ってきたということです。このような事件はまた起こる可能性があります。データの管理はしっかりしてもらいたいなと思います。
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタッグメンバーの北尾さんとお届けします。
ただいま、皆さんコメントありがとうございます。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
ツイッターでハッシュタグタッグキャストとタッグ宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
うちも以前インドトバーズパファーという観賞用のフグを飼っていて、玄関に水槽を置いていたのですが、帰宅すると巣穴から出てきて水槽の上の方でパクパクお出迎えをしてくれました。懐いているというより餌付けですが、ひまちゃんから12月27日13時40分にツイートいただきました。
はい、ひまちゃんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
インドトパーズパファーらしいです。
難しいな、インドのフグ
インドのフグなんかな。姫、じゃあまたインド行った時見てきて。
はあ、あかんかった、私魚嫌いやったしまった。
まあでも人の姿が見えたら、あ、餌や餌や思って上に上がってパクパクするんでしょうね、これ多分ね。
賢いね、賢いね。
でもうちの連中は私帰ってきたから、そうか、お腹いっぱいの時は消えへんけど、お腹減った時は来るね。
収録の最中よう来とるやん、にゃーにゃー言うとるやん。
今日は収録のちょっと
収録、
2020年は噛まずに行こうと思うんですけど、噛みますねやっぱり。
はい、
収録の前に今回ご飯あげたんで、
お、
はい、ちょっと私も考えたんです
よ。あの子たちもでも学んどるんやね
そういうわけで、姫は何なんか買えへんの。
うん、ワンコ欲しいよね、ワンコ欲しいよね。
ウサギさんとかじゃないの。
ね、うさぎってさ寂しくて死んじゃうって言うやん。
はあ、よう言いますね。ほ
んで、うん、でも大丈夫らしいで。
死なへんのか。
うん、
わしはあのみんなが飲み連れてくれへんかったら寂しくて死にます。皆さん飲み連れてください
ですって。
はい、だけどひまちゃん可愛いフグのお写真、あ違うわ、写真を私が見つけてきたんか。可愛いフグのお話。そうそうそう、ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ブラックホールからのドーナツへの脱線が自然すぎて来年も楽しみにしています。プラスさんから12月27日9時15分にツイートいただきました。
はい、プラスさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら、ドーナツへの自然脱線が自然で、私さっと自然に行ったでしょ。
ナチュラルだったよね、ナチュラルだったよね。
まあ、そういう才能あるんで私ですね。脱線ね、このそういうことですよ。ドーナツ最近食うた？
食べてないわ。
昔ね、最寄り駅に職場のミスタードーナツがあって、
うん、
でなんか当時は朝のヤムチャとかあったじゃないですか。
あった。え、今ないの？
分かんないですよ、最近ミスタードーナツ駅前にないでしょあんまり。
うん、
でよく行ってたんです。まあ姫も知ってると思うんですけど、まああの辺の駅なんですけど、今はねやっぱり変わりやすいスターバックスですか。
はあ、そうなんかな。
うん、まあそんな感じですよね。姫はマクドナルドの朝ごはん好きやねんやろ。
朝マックが好き。
あ、つまりマック派や。
うん、今の季節グラコロやで。
グラコロってよく考えたら、グラタンも小麦から作って、ホワイトソースも小麦から作って、衣も小麦から作って、全部小麦やで。あれ
何でも事実言ったらいいと思ってるやろ。
いやそうじゃなくて、だから小麦と
美味しいって言ってるんやから事実言って幸せになられへんの分かってるやろ。
2020年も責められるんですね、こうやってね。
で美味しいやん。
でもその美味しいんですよ、美味しいから、あの同じ全部小麦粉で、ね、あんだけ味が違うのつけるってすごいなと思う。でも考えてみたらみんな小麦粉やなと思ったんです。
わー、もうグラタンパンに挟もうと思った時点で神様かと思うよね。
あれ、グラタンをコロッケにして揚げてるんでしょ、しかも。
そう、そうなの。
うん、なかなか面白いですよね。
グラタンも美味しいし、コロッケも美味しいし、あのパン、うん、はあ。
カレーコロッケとかいいな。カレーグラタンコロッケとか。
それはご飯でいいや。
そうっすか、まあ、今度グラタン作ろう。
はい、へー、またカレー食べさせてもらったこと
ない。わかりました、じゃあカレー持ってきます今度。はい、
はい、ランニングのついでに。今度ドーナツからカレー話になったけど、はい、大丈夫。
そうですね、多分来週プラスさんからドーナツからカレーの脱線が自然すぎてって言ってくれますから。
お待ちしてます。
はい、プラスさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、1年間楽しませていただきありがとうございます。ポンタの利用率が高いのでキャリアも au に移ろうかな。ハッシュタグ今週の肉姫姫姫2回来た。ゴードン結局何者か分かりませんでしたが褒められた。ルルルルルル。ブラフォード2さんから12月27日6時32分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ポンタの利用率が高いからキャリア言うんって、みんなやっぱりこれ考えますよね。なAU にして、なんか一番安い通話のやつにして、データはね MB のままとか、そんなんでもいいなと思っちゃいますね。
ほ
うん、ほー、うん、ゴードも私ちゃんと調べましたよ。
見た？イチローへの広告
見ました。広告見ました。あれ英語で広告出したんですね。
いやもちろん。
あ、ごめん、日本の新聞に出したのが違うかったんですね。すいません、失礼しました。
はい、ちょっと泣いたでしょう。
英語分からへんので何書いたのか分からなかった、ごめん。
え、訳したやつニュースなっとったやろ。
あ、ほんまに。
うん、
憧れてたんですよ。
言うた、それは言うた、私が言うた。
あ、そうやったっけ。
ちゃんと言
った、うん、憧れて一緒にできてよかったみたいな。
うん、そうそうね。
あ、うん、あれからめっちゃイチローのことは調べましたよ。
かっこいいやろ。
日本に帰ってきて草野球やってるんですよ今。
あ、そうなんや。
この情報が正しいと言えるかわからないですけど、間違いなく日本に戻ってきて草野球をやってたことは確かです。
はっ、そうなんや、日本にいるんだ。
日本に住んでるかどうか分かりません、ごめんなさいね。
え、全然全然めっちゃ調べてないやん。めっちゃめっちゃちゃうやん、軽く調べたってよね。
いや、めっちゃ調べた。もう一郎とはもう高校生の時が名古屋の高校出て、でオリックスですよ。
めっちゃ軽いやんか。
オリックスです。 うん、今のオリックスバッファローズです。当時のオリックスブルーウェーブですよ。もうそれだけ知ってる立派なもんでしょ。
いや多分ほぼほぼみんな知ってると思うよ
なんかすいません褒められた。
褒めてみた。
え、俺が、あれね、わしが姫を褒めたやつで姫が褒められたって言った話やね。
あれそうやった。私グロさん褒めた気まんまやった今。
違う、今週の肉姫って書いてあるんだけど姫の発言が全部書いてあんねん。
やった
そりゃそうでしょ。そりゃそうですよ。
やった
ブロさんも1年間楽しませていただきありがとうございましたということでね、姫も本当に昨年1年間はお世話になって今年も頑張りましょうね。
はい、2020年もよろしくお願いします。
はい、2020年もよろしくお願いします。ブロさん、はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、今年も配信ありがとうございました。アップルだけでなく IT 情報や電波についても学べるポッドキャスト番組、通勤の車中でも聞いています。来年もよろしくお願いします。テッカマンさんから12月28日5時44分にツイートいただきました。
はい、テッカマンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら、今年も配信ありがとうございましたと。アップルだけでなく IT や電波についても学べると、まあ元々、ね、はい、アップルとは言ってないんですけどね、アップルザグループがやってますが、うん、IT 関連情報ということでやらせてもらってますんでね、まあ、IT と関連ないんじゃないかと思うこともたまに入るんですけどね。
そうね、
ほぼまあ IT 関連ですよ。ミスタードーナツとかね
今すごいなんかイントネーションがちょっとおかしかったから、うん、そんな男の人おったかなと。
え、ミスタードーナツ違いましたっけ。
ミスタードーナツ、
ミスター何でもええわ。
ミスド
ミスドや、日本橋にもなくなったわ、あったのに。どこ行ったの。いや、
そうなんや。
ああ、ミスタードーナツなんかいろいろ物をくれたから昔集めてなかった、なんか削って。
集めてた、
ね、集めてたよね。
うん、
なんか食器とかでそんなんて残ってるとなんかちょっと嬉しいよね。あれこの時のミスのやつやとか。
山崎パン祭りは集めとったよ。
え、白い皿。
あれミフィのシリーズ、それ山崎じゃないかな。
うん、山崎氏のは白い皿ですもんね。白い皿ね、日本三大祭りの一つでしょ、山崎春のパン祭り
知らんかった
、はい、まあそれはネットで調べてください。もう諸説あるんでですね。
はい、
はい、テッカマンさんの話ですけど、通勤の電車の中で聞いてもらってると、はい、やっぱり電車の中で聞くのと車の中で聞く派が多いですね。
そうね、
姫うちの番組どこで聞いてます電車。やっぱり、
あ、はい、
たまには視聴音源聞くでしょ。
いや最近視聴音源くんの遅いやん、
うん、
できたってできたって木曜日の夜やったりする
姫、そういう内容バラすのやめてもらっていい
原稿も遅いやん、いつの間にか上がってて姫行こうかって言うやん。
今日はちゃんと原稿書いたって書きましたよ
まあ今日やけどね今日収録しようって今日来たけど、ね、
それも言わないの、それも言わない手の内はバラさない
事実、
はい、テッカマンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、来年もということですが今年ね2020年もよろしくお願いします。
お願いします。続きまして、毎週楽しいひとときをありがとうございました。そして来年もよろしくお願いします。来月の AUGM 大阪で会えることを楽しみにしています。そしてこの日は一つ年を重ねる日、今年や去年の1月25日は覚えてないけれど、40代最後の日に初マラソンで石垣島を走った翌日の筋肉痛の思い出は鮮明に、良いお年を。働きバチさんから12月27日10時20分にツイートいただきました。
はい、働きバチさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがたいですね。
ハッピーバースデーなんだって AUGM の日が。
なんかそうですね、1月のあの辺っていうのはお聞きしてますね。毎年1月のあの辺じゃないですか AUGM 大阪が。
うん、
おめでとうございます。
いやまだ、
え、あ、まだか、
まだまだ
間もなく1月の AUGM で会えますよ。
はい、いやそれよりもさ、
うん、
石垣島のマラソン走ったんやと思って、いいな、私も行きたいねこれ。
え、姫その前に 42.19km 走れんの。
5km ぐらい
マラソンじゃねえじゃん、
うん、
5km のランニング大会とかもあるんかな。
10km ぐらいやったらあるよね。
うん、まあ、10km ぐらいやったら毎日でも走れますけどね。
いまだかつて私 10km 走ったことないと思う。
あ、そう、そうかな、
うん、
まあ、じゃあ10キロぐらい走るようになったら石垣島行ってください
はい、
石垣島で1月にやってるんですね。だからまあ 石垣島ってそんな寒くないんでしょうね、1月でも。
うん、いやいい時期だと思うわ、
うん、でも大阪で働き橋さんお会いしましょう。
はい、はい、お待ちしてます、は
い、働き橋さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、今年もポッドキャストを楽しませていただきました。来年も楽しみに聞かせていただきます。ナッシュさんから12月30日9時5分にツイートいただきました。
はい、ナッシュさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これは2019年の年末にいただいたですね、30日にいただいたコメントですが、
はい、
はい、2019年お世話になりました。2020年今年もね、よろしくお願いします。
はい、
ナッシュさん、たまにコメントいただきますが、もうどんどんくださいよ、どんどんね、
うん、
どんどん掘り込んでください、どんどん。
はい、どんどんお待ちしてます。
はい、どんどん掘り込んでくれてね、使う使わないでこっちで考えますから、どんどん掘り込んで
使わんのかーい。
まあね、いただいてるのこれ結局やっぱり半分以下ですもんね、今週も。
ほう、
はい、頑張って皆さんのコメント楽しいの選んでお話させてもらってますんで、
はい、
はい、那須さん2020年もよろしくお願いします。コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、僕は au 使ってて、最寄りのローソンでは d ポイントカードを提示して和音で支払っていたのですが、これからは PayPay で支払えばいいんですね。違う、セントマントナーム青さんから12月29日13時57分にツイートいただきました。
はい、セントマントナームさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、いや違います、 PayPay はソフトバンクです、 d ポイントはドコモです。
ほう、
ね、去年の最後の配信で au がポンタカードと提携するって話あった話したんですけど、
うん、
本気ですからね、 KDDI 自身がローソンの株とか買って、
うん、
もう業務提携する形でポンタカードを au のその au ウォレットとかと統合していくみたいな感じらしいんで、
うん、へえ、
まあ、そのちょっと遅れてましたもんね。もうソフトバンクは PayPay やってるじゃないですか。でどこまで D ポイントでしょ、 D 払いとかがいろいろあるからですね、 D ポイントカードをどこでも使ってるじゃないですか、うん、でそこでもう既存のポンタというものと手を結ぶみたいですね。
うーん、
はい、タヌキのポンタ
かわいいよね。
ローソンの制服着てますよね、ポンタ。
あ、そうなんや。
うん、ローソン行ったら、
うーん、
ポンタカードです。
もう PayPay だけでいいや。
まあね、年末年始もペイペイ便利に使えますからね。
はい、
はい、今日のタック新年餃子会でもペイペイで払う人おったら私の個人のあれには入れようかなと思ってるんですね。
お、じゃあ私もペイペイで払う。
わかりました、結構ですよ。はい、はいはい、というわけでセントマントナーム青さん、ポンタを使いましょう。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、そっか、私の人生の半分は損しているのか。2020年は大阪原産ツアーを企画しなくては。2019年も配信ありがとうございました。良いお年を。ハッシュタグ肉姫の暴言は直撃だと、ここまでとは。ひろふわさんとは12月27日9時3分にツイートいただきました。
はい、ひろふわさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そうですよね、姫の発言ですよ、人生の半分損してるっていう。
損してると思う。
来てもらいたいですね。
うん、お好み焼きの美味しさを知らんのやと思う。
また言い過ぎた、すごいこと言うね。
言い過ぎた。
はい、で次のじゃあゆくまさんのコメントもこう読みましょうか、お願いします。
はい、今年もお世話になりました。中の人はまだまだ人生の半分を損しているので、来年こそはなんとか。ゆっくりもばっていってねさんから12月27日9時30分にツイートいただきました。
はい、ゆくまさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ゆくまさんも人生の半分損してることを悔やんでますよ
ね。え、大丈夫、人生100年時代になってきたから。まだまだいけるわ。
ゆくまさんも行ったことなかったんですね、知らんかった、
ね
え、うん、私はまあ週1では行ってますね。いや結構ね、皆さんが思ってるより家遠いんですよ、私源さん。
いや私もっと遠いからね。
そうやね、姫はうちから源さんの倍ぐらいあるよね。
倍以上じゃない。
私は昔はね、もうすぐ行ける銭湯の帰りにいつも行ってたんですけど。
いいな
ー、まあ、Tマグの山本先生も来られるお好み焼き屋さんです。
こっそりやってくるでしょ。
はい、 いやね、フロハさんもゆくまさんも、まあ機会があればね、ぜひ行ってくださいよ。私の名前出せば2割私に入るんで2割増しで食えますから。今はちょっと値段上がって550円かな、豚玉が、うん、
安いよね。それでも
安いですよ、十分安いですよ、うん、本当に。
だって最近のラーメン高いじゃん。
ラーメン高いね。
何ラーメンってあんなにしとった。
ラーメン高いわ。ラーメンちょっとトッピングのさ1000円超えるやろ今。
そうやねん、そうやねん。ラーメンなんて500円で食べれると思ってたのに、ね、
そう、
ワンコインやと思ってた。庶民のソウルフードやと思ってたのに。
姫の大好きな鎌倉はいくら？
最近行ってない。
どっか行ったらいい。
美味しいラーメンやろ。
美味しいラーメンね、うん、
あの私が悪いわ、はい、ラーメン話に変えた私が悪いわ。
はい、そういうわけで広場さん、ゆくまさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、機会があればぜひゲンさんご一緒しましょう。
はい、続きまして、うちの猫も家猫なので外に行くとひたすら泣き続けます。動物病院に行くのも大変です。どこの猫も上に乗りたがりますね。今年も配信ありがとうございました。良いお年を。イクラムさんから12月28日14時26分にツイートいただきました。
はい、イクラムさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、去年もお世話になりました、今年もよろしくお願いします。
猫ちゃんいるんだね、
はあ、猫ちゃんはやっぱり外出したらニャーニャー言うんやね。今日はね、比較的あったかいのか、うちはバラバラ寝てます。
あ、そうなんだ。
冬場になるとね、名物ね、ベッドの中に入って3人で固まって寝てるんですけど、今日は珍しい。
かわいい、かわいい、
かわいいんです。あれをね、あれごとなんていうんですか、寝室に持っていこうと思ったら重たい、本当に。20キロ近くあるんですよ。まあ、猫ちゃんはこれ冬には冬毛になる。なんか猫って冬になると太ってるように見えるんですけど、
うん、
これ冬の毛なのかなと、モコモコになるのは。
ふわふわふわふわ、
うん、なんかふわふわになったような気がするんですよね。ただ単に食いすぎて太ってるのがちょっとそれが分からなくてですね。
また太ってきたん？
長男はもうダイエット成功して5キロぐらいですけど、三男がすごい太ってるんですよね今。なんか土の子みたいになってます。
かわいい。そうよね、色的にそうよね。
かわいいんですけど、長生きしてもらおう思ったらね、あんまり太らしてあげるのもあれですから、ちょっとダイエットしようと思います、
ね、大好きな高いとこ行かれへんくなるもんね。
そうですね。でもうちの三男だけはほっとくと勝手にベッドに入って、ベッドルームに寝室に入って寝室のお布団で寝てることがあるんですよね、うん、
いいやん、あったかくて。
多分お布団あったかいでしょ、やっぱ羽毛布団で寝るとあったかいじゃないですか。
うん、でもにゃんこもあったかいやろ。
にゃんこもあったかいんでしょうね、多分ね。
いいなあ、お布団温めといてくれてるってことやん。
まあそうですね。ただあれですよ、あの朝になったら漏れなく何時ぐらいやろ、4時ぐらいにあの顔とか叩いてきますよ。
猫パンチや。
パンチ、ご飯ご飯ご飯って言いながら。
かわいい、
はい、というわけでイグラムさん、猫はかわいいですね。コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、タックキャストで1年の振り返りを聞いていたら、日本全国酒飲み温度を思い出しました。1月は正月で酒が飲めるぞ。ヒロ岩尾さんから12月28日12時58分にツイートいただきました。
はい、ヒロ岩尾さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
もう何月でも酒飲むんですけどね、私は。
これ多分1月は正月っていう名目で飲み、2月は節分という名目で飲みっていうやつでしょ。
そうそう、3月は花みたいですね。
うん、大道さんみたいなやつやろ。
私そんな飲まないですよ、でも皆さんが思ってるほど。
あ、はい、
そんなことないな、飲むな、すいませんでした。
朝から飲むとかちょっとよくわからんよね。
姫は昔よう飲んでベロベロになったとか、最近なんかおとなしいお酒やね。
まあいつもよりも暴言が激しくなるけど。
私はロレッツ普段から回ってないから別にそんな気にならんでしょ。
うん、まあ基本近くなるけどね、いつも以上に近いけどね。でも一人で歩かれへんくなるしね。
でもね、一人で歩かれへんちゃうんですよ、誤解を招くんでやめてください。あのあれ、足元がふらついてじゃないですからね、誰かに抱きついて歩くだけですから。
抱きついてないよね。そこのとこちょっと誤解を受ける発言やめてください。私も巻き込むのやめて。
どう言うたらいいですか、じゃあ。
腕つかむんやろ。つかむっていうか握るよね。ギュッて。
はい、すいません、なんかすいません、はい
はい、
気をつけます。
いやなんか言ったやろね。
え、ちょっと待ってね、今長男がさ、長 トイレ行ってあの砂かけとるんですよ。その音がうるさくて聞こえない
。かわいい。
長男も念入りに砂かけるんでですね、はい、
きれいに、きれい好きやな、はい、
排泄物に今きれいに砂をかけました。はい、というわけで1月は正月で酒を飲みましょう。ひろゆわさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございました。続きまして、え、行けたら行くでお願いします。生姫お会いしたいな。みどりんさんから12月27日14時47分にツイートいただきました。
はい、みどりんさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、姫は正統派美人ですからね、ぜひ見てもらいたい
ですね。やめて、ハードル上げんのやめて。
いや、ハードル上げてないやん、別に。
上げんのやめて。
わかりました。今綺麗ですよ。
いや、なんでかぶせてきたん。行けたら行くって。
いや、絶対来ますから、みどりんさん。
大阪？
あ、山形です、山形。ね、山形来てもらえないでしょ。
うん。
山形こそ来てもらわんとですよ。6年ぶりですよ。
うん、そして東京やったらさ、山形近いやん、うん、
近い、すぐそこ、うん、
もう何回も言うけど、私たち一回なんか東京越えてからの山形だから。
そうだね、東京が山形なんか環状線で大阪駅から寺町行くぐらいのもんでしょ、気分的には。
うん、うん、気分的には大阪から滋賀行くみたいな感じじゃない。まあまあ近いよね。
そうですね、滋賀とか行ったことないな、でも。
うっそ、
数えるぐらいしか。
へ
え、 何しに、あ、昔ほら若い頃スキーが好きだった頃は近くてできる琵琶湖バレーってあったじゃないですかって。今でもあるんかな。
うん、今なんか商業施設みたいになってね、遊ぶ場所になって、キャンプかな。
琵琶湖バレーによく行ってましたね。まあ、それはスキーの頃ですけどね、あのスノボ
スキーとかしてたんよ。
一応私運動は一人でやる運動は特に好きでやってますよ、いろいろ。
え、なんかさ、スキーイメージない。
あ、そう。
うん、
あの長い板でやってましたよ、190ぐらいの板で。
なんかスキーよりも剣道とか。
格闘技ですか。
なん
か
格闘技。スポーツの中でもなんかそっちじゃない。
格闘技はあんまり好きじゃないです、痛いからですね。
なんかあのちょっと流行り物とか、
はい、
あんまり合わへん。
流行り物はやらんですね、確かにね。そうですね、はい、なんか硬派なイメージってことでしょ。
うん、昭和。
今令和やぞ、昭和言うな。
昭和生まれやろ。
昭和生まれですよ、はい、そうですよ、姫みたいに平成生まれじゃありませんから。
令和にしといて、そこ。
令和やったら口聞かないからまだ。
やっぱり昭和が強いよね。
まあ強いですね。姫、あのみどりんさんの山形の話どうなったの。
行けたら行くんやろ。
はい、ぜひ来てくださいね。
はい、これ大阪人的なやつで、行けたら行くわ、行かへんっていうことですよ。
もう
みどりんさん、
みどりんさん来てくれたら、来てくれたら、うん、もうなんかタックの、
あの縁起の悪いステッカー。
縁起の悪いな、タックのタオル。
おお、そんなん言うたらみんな欲しいやろ。
あ、そっか、ごめんなさい。じゃあタックのタオルはじゃんけん大会に出します、これでどうですか。
お、はい。
で、まだ在庫のある姫 T シャツも。
お、
今日のタックの新年会ではタオルをみんな全プレにして、 T シャツはじゃんけんに出そうと思ってるんです。
お、
山形はどちらもね、タオルも T シャツもじゃんけんできるような数持ってきますよ。
もう大道さん、ちゃんとアイロン当ててから来てね。私、東はだらけになるやんか。
わかりました、ちゃんとそのようにさせていただきます。
はい、
はい、ではみどりんさん、山形でお会いしましょう。
山形でお会いしましょう。
みどりんさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のコメントは以上です。
皆さん、コメントありがとうございました。
はい、当番組宛てのコメントは、2020年も Apple Podcast アプリのレビュー、Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメント、Twitter のメンション、ハッシュタグ、シャープタックキャスト、シャープ TACCAST などでお待ちしています。
お待ちしてます。
皆さん、今年もコメントよろしくお願いします。コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト2第76回もエンディングを迎えました。
はい、
2020年一発目のエンディングは御堂筋線で終電を2時間する実証実験が始まりますよと、始まるとかやるよっていうことです。
はい、
これはですね、国交省が大阪メトロの御堂筋線で終電を2時間延長する実証実験を行って、夜間の消費や人口流動など動向調査をするということをトラベルウォッチからの記事を拾いたいと思います。
はい、
これ単純にですね、その2時間終電を延期するということだけではなくって、梅田エリアとか心斎橋エリア、難波エリアの消費の動向や人口の流動の分析をするということなんですよ。で、一応ですね、この3つのエリアは御堂筋線がもろに通ってますよね。梅田、心斎橋、難波って その名前のそのものの駅ありますから、御堂筋線で、
うん、
でそれ以外に京橋って大阪の東の方に京阪電車なんかのターミナル駅があるところですけれども、
うん、
そこも調査するそうです。そこは全然御堂筋線のその2時間延長に関係ないわけじゃないですか。
うん、
うん、だから関係ないところではそのどうだったかっていうその日の動きを、まあ、比較するために調査するようです。
はい、
これは今年2010年の1月24日深夜 AGM、うん、大阪の前の日ですよ。だからもうベンダーさんも一緒に前夜祭飲みまくりますよ。
はい、
それと2月21日にやるそうです。
あ、なんか一定期間なんじゃなくてそのピンポイントなんだね、
うん、そう、ピンポイントで2回やるそうですね。
は
い、御堂筋線の始発駅、南、一番南の始発駅、中百舌駅とかあるんですけれども、
うん、
そこから出てくる電車の最後の普通の終電は23時47分らしいんですよね。
へえ。
それを1時47分にするそうです。
へ
え。すると梅田駅で考えるとですね、大阪駅のことですけれども、うん、大阪駅の地下は梅田駅っていうんですが、から考えますと最終は26時20分やから、夜中の午前2時20分にこの新大阪駅というのになって梅田には来るってことらしいです。
うーん、
はい、すごいですね、夜遅いまで、
うん、え、電車で帰らんやろ
いや、そんなことないですよ。電車あれば電車で帰りますよ。
いやいや
何、
いやいやいやいや、
どういうこと、どういうこと、いやいやいや、そんな感じですよ。その夜、御堂筋線は眠らないっていうこのポスターがあるんですけど、国交省が作った、うん、めっちゃ可愛いでしょ、う
ん、え、どこに出てんの。
原稿にめっちゃ出てますけど。
あ、ほんまや
電車の横長の座席に一番左は狼かな、狼、うん、猫、フクロウ、猿、
なんか見たことあるよね、うん、
猿、タヌキみたいな感じですか。
タヌキ、タヌキや ね、
はい、で、あれですよ、あの上見てください、上、釣り輪っていうんですか
釣り革ね、
釣り輪、釣り革、釣り革、釣り革にはこれはコウモリ
とムササビかな、
ムササビかなんかですね、かわいい感じで。
でも26時以降は寝るけどね、御堂
まあそうね、確かにね、確かにそうなんですけど言うね
いやいやいやいやいや、
いや、でもこの御堂筋線っていうのはこのこれを核にしてですね、いろんな施設があるから、
うん、
御堂筋線が止まらないっていうのはありがたいですよね。
うん、でもなんかさ、あの、うん、いいところも出てくるけど、タクシー業界とかはちょっと打撃じゃない、
うん、まあ、そっからまたあれじゃないですか、タクシー乗ってくれるんじゃないですか。
そうなのかな、
うん、私はこれがあるおかげでみんな遅まで追って、うん、あの駅まで行ってあっこからタクシー乗ろうっていう人になるのかなと思いますね。
あー、なるほど、
うん、東京のあのオリンピックあるじゃないですか、
うん、
東京オリンピックパラリンピック期間中の首都圏の終電延長の影響などについてもこれで把握するらしいですよ。できるんですかね。
へ
まあちょっとよくわからないですけどね、なんかそういう意味では東京地区になってきましたね、大阪も。
うーん、でも私便利なところに住んでるからさ、これ あ、まあね、あんまりおーとはならんのよね。
まあ、姫のところも御堂筋線沿いといえば御堂筋線沿いですからね、いいよね、
うん、歩いて帰れるよね、うん、どこいてもね、
うん、姫、そういう終電がなくなって困ったりしたことあります？
え歩くかタクシーに乗る。
あ、今までこそタクシーも潤沢にいますけど、なんか30年ぐらい前のバブルの頃は、うん、タクシーすらおらんかった時代があるんですよね。
あ、
だからあの時は、まあ、南から歩いて帰ったりするの大変でしたね。
これはインバウンド向けってことかな、 IR とか万博向けなのかな、
そういう調査も兼ねてるんだと思うんですよね。御堂筋線皆さん乗ってください。
ちょっと見てみたいね、当日どんな感じなのかね。
はい、もう1月24日の日は御堂筋線乗りましょう。じゃあ英島大阪の前夜祭の後、
はい、
はい、いや乗らんな
ほらほら
いや乗らん、間違いなく乗らんな、
ほらほらほらほら、
実証実験で人の動きを見てみましょう。この範囲を調べるってことはあれかね、街角にこのなんか人カチカチ数える人が立ってるってことかな。
はあ、辛いねこの季節ね
ね、うちの家のほぼほぼ何はこの南波エリアに含まれてますから、街角に人立ってるかもしれないですね、うん、本当に。
でもさ、これさ、うん、確実にさ私たちターゲットじゃないと思わん。1月24日と2月21日って給料日前やん、みんなお金使えへん時やんか。
ああそっか、外国人の方か、
うん、
うん、いわゆるインバウンド需要の多い旧正月のいつ頃なんですか。
え
なんと1月25日だそうです。
ほ
う、えじも大阪の日が旧正月ですから、その前後にね中国の方お休みになるから、
ほ
う、まあ、それに合わせてる可能性が高いですね。
ね
え、この交通の動向というのも今年2020年もタックポッドキャストで追っかけていきたいなと思ってます。
はい、
それではタックポッドキャスト2第76回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第77回は来週の1月10日金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん今年もよろしくお願いします。皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
2020年一発目のエンディングはですね、国交省
外人が一発目の
もう一回いきます、
はい、